一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問です。外国人による土地購入と街づくりの整合性について。問い、近年、外国人による土地購入が増加していますが、居住実態のない外国人の土地取得により、管理者の不在による土地の不適切な利用等が生じています。こうした問題は、地域の住環境等に悪影響を及ぼすことが懸念されますが、外国人による土地取得の直接規制が難しいため、まちづくりの方針と調和した土地利用を誘導することが求められます。外国人による土地取得についての現状認識を伺います。答え、地域コミュニティ等への影響を懸念する声があることは認識しており、国の動向を注視しているところです。問い、地域の住環境を維持するため、まちづくりの観点からどのような対策に取り組むのですか。答え、地区計画を活用することで、建物の用途等、地域特性に応じたルールを設け、土地利用を誘導することが可能です。今後も都市計画制度等を適切に運用し、区民の声等を反映した施策を展開しつつ、多様性も尊重しながら、誰もが安心して暮らせる街の実現に向けて取り組んでいきます。公衆喫煙所の設置に関する助成制度の継続や拡充について。問い、本制度により事業者による公衆喫煙所の整備が進んだことで、歩きタバコが減少するなど、一定の効果が出てきたと感じる一方で、物価高騰等により、設置費が助成額を大きく上回る場合や、助成期間経過後に事業者が維持管理費を賄えなくなる場合があるといった課題があります。事業者が十分な規模や質の施設を整備し、助成終了後も運営を継続できるよう、助成期間の延長や助成限度額の見直しなど、制度を再設計すべきではないですか。答え、喫煙する人もしない人も共存できる公衆喫煙環境の整備を推進するため、事業者が制度を一層活用し、喫煙所を整備、維持していけるよう、助成内容を検討していきます。その他の質問事項として、台東区公式ホームページのフルリニューアルについて、障害福祉分野における診断書等の様式の共通化による申請の簡素化についてがありました。台東区議会自由民主党岡田雄一郎議員の質問でした。次は台東区議会公明党小坂義久議員の質問です。区民生活と調和した持続可能な観光振興について。問い、訪日外客数の増加により、本区にも多くの観光客が訪れる一方、来街者のマナー違反等、区民生活への影響も見られます。持続可能な観光地を維持するため、浅草地区で昨年度実施したマナー啓発等のモデル事業を踏まえ、どのように取り組んでいくのですか。答え、今年度は新たに民泊を含む宿泊施設と協力したマナー啓発活動等の実施を予定しています。今後も区民と来街者の双方が満足できるよう、効果的な手法の検討を進め、区民生活と調和した観光の振興を図っていきます。問い、継続的な観光施策にかかる財源確保のため、宿泊税を活用した支援拡充等を都に働きかけるとともに、その財源を住民のための施策に活用すべきではないですか。答え、都の動向も注視しながら機会を捉え、宿泊税を活用した区への支援を 都に対し働きかけるなど、適切な財源の確保に努めていきます。高齢者に対するエアコン購入助成について、問い、毎年記録的な猛暑が続き、熱中症により亡くなる高齢者が多くいます。高齢者に対し、エアコンの適切な使用を啓発するとともに、設置状況や使用状況を把握する必要があるのではないですか。答え、今年度実施予定の高齢者実態調査において、現状を把握していくとともに、引き続き熱中症に関する注意喚起を行っていきます。問い、熱中症の発症や重症化を未然に防ぐためにも、低所得の高齢者に対し、エアコン購入費の助成を実施してはどうですか？答え、低所得の高齢者がエアコンを使用できるよう、実態調査と並行して、助成制度の検討を進めていきます。その他の質問事項として、スフィア基準に対応する避難所環境の改善について、児童相談体制の充実・強化についてがありました。台東区議会公明党小坂義久議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民、大貫花子議員の質問です。子どもの体験格差について、問い、自然体験や社会体験が多い子どもは、自尊感情等が高い傾向にあるとされますが、経済的、時間的制約や情報格差等により、体験機会を得られない子どももおり、体験格差が生じています。この格差は、社会や個人の価値観により捉え方が異なり、家庭や地域だけでは解決が困難なため、地域資源を活用した体験機会の提供や情報アクセスの改善を進め、すべての子どもが希望する体験を自ら選び取れる環境を整備すべきではないですか。答え、これまでもすべての子どもたちがスポーツや文化芸術活動に親しむことができるよう、学校外での体験活動の充実に取り組んできました。引き続き、地域資源を活用した子どもが安心して参加できる活動の機会を確保していくとともに、それらの情報が分け隔てなく行き渡るよう、情報提供の方法を工夫するなど、環境整備に努めていきます。芸術文化におけるアクセシビリティ向上について。問い、障害の有無等に関わらず、誰もが芸術文化を享受できる環境の整備が求められており、本区でもアクセシビリティの一層の向上に努めていく必要がありますが、文化施設等におけるアクセシビリティに関し、現状の課題認識と向上に向けた取り組みについて伺います。答え、様々な障害等に対応した展示の仕方やプログラムの作成には十分な検討が必要なため、取り組みが進みづらいという課題があります。施設利用者等からの意見聴取や先進事例調査を行うほか、区内で活動する団体等にアクセシビリティ向上に資する情報を提供するなど支援していきます。その他の質問事項として、今後の障害学習の推進に向けた取り組みについてがありました。つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民、大貫花子議員の質問でした。代わって、台東結びの会、維新賛成無所属、木村幸子議員の質問です。共同親権に関する改正民法施行に向けた準備について。問い、民法改正により共同親権が導入されました。本制度への理解を深めるため、どのように啓発していくのですか。答え、セミナーの開催等、様々な機会を捉えて周知啓発に取り組んでいきます。問い、親子のあり方が多様化し、教育現場の対応もより専門的な配慮が必要となりますが、 現場の負担も踏まえながら対応していくべきではないですか。答え、子どもの利益を最優先に、国等の動向を踏まえながら、引き続き適切に対応していきます。国民健康保険料の未納に関する調査について、問い、他区の調査では、永住者を除く外国人の保険料の滞納率が5割を超える結果となりましたが、本区の外国人の滞納状況をどのように認識しているのですか。また、在留資格等を含めた調査を行うべきではないですか。答え、外国人の収納率は全世帯と比べて低く、収納率の向上は重要な課題であると認識しています。調査については国の動向を注視していきます。台東結びの会、維新賛成無所属、木村幸子議員の質問でした。今度は、令和立憲虹色の会、青柳正幸議員の質問です。江戸に学ぶ循環型社会について。問い、大河ドラマの放映により、江戸の街に注目が集まっています。あらゆるものを再利用する江戸の街の知恵等、先人が築いた優れた循環型社会の理念をもとに、現代の資源循環を整え、さらなる生ゴミの削減に取り組むべきではないですか。答え、コンポスト講座等を行い、生ゴミをゴミとして処理しない取り組みを進めています。今後もさらなるゴミの削減と資源の有効活用を推進し、循環型社会の実現に努めていきます。国民健康保険の資格確認書の発行について、問い、一律交付を発表した区が注目を集めています。国は一律交付を認めないとしつつも、実施の判断は自治体に委ねる方針を示している中で、本区も被保険者の利便性向上のため一律交付をすべきではないですか。答え、国の方針にのっとり、マイナ保険証の有無に応じた資格確認書等の発送準備を進めています。また、資格確認書を必要とする方に交付できる環境を整備していることから、現時点で一律交付は考えていません。令和立憲虹色の会、青柳正幸議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。区内の米国店への支援について、問い、全国的な米の供給不足等により、区内の米国店から不安の声が上がっています。災害時における米国の確保等に係る協定を締結していることも踏まえ、米国店に対し、光熱費補助や保管庫回収費補助等の支援を実施すべきではないですか。答え、専門の相談員を派遣し、円滑な資金繰りなどにつなげ、継続した事業活動が行えるよう支援していきます。義務教育をすべて無償にすることについて、問い、実態的に保護者の負担となっている学校帽子や修学旅行等の費用も、補助教材費等支援の対象とすべきではないですか。答え、対象は教育活動で使用する補助教材費等ですが、今後も情報収集に努めていきます。問い、中学校選択制度の実施に伴い発生する交通費について、全生徒を対象に補助すべきではないですか。答え、就学援助等により、必要な方への支援をすでに実施しているため、全生徒への交通費補助は考えていないです。その他の質問事項として、動物愛護について、生活環境悪化対策について、がありました。日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問でした。次は、台東区議会自由民主党、石原京子議員の質問です。 永寿総合病院の経営状況について、問い、物価高騰や人件費の上昇等により、医療機関の経営状況が全国的に悪化する中、永寿総合病院も厳しい状況にあると考えられます。地域の中核医療機関である同院は、災害拠点病院としての役割もあるため、継続的な運営が不可欠です。同院の直近の経営状況について認識を伺います。答え、物価高騰に伴う医薬品や診療材料の値上がり等の影響で経営が逼迫していると認識しています。問い、本区の地域医療提供体制を維持するため、さらなる支援が必要ではないですか。答え、都に対し、支援の拡充等について要望を行いました。さらなる支援については、台東区中核病院運営協議会の意見を参考にしながら、迅速に検討し、対応していきます。町会活動の活性化について、問い、町会は区と連携して地域社会を支える重要な存在ですが、担い手不足等により、実務的負担は増大しています。そこで、現在実施している町会アドバイザー派遣事業に加え、区が実務の一部をサポートすべきではないですか。答え、今年度は町会の情報発信を促進するための情報交換会等、町会活動の担い手確保に向けた事業を進めていきます。今後も、町会の声を丁寧に伺いながら、実務的な負担の軽減につながるよう取り組んでいきます。問い、令和元年に実施された町会活動に関する意識調査以降、社会情勢や地域の実態は大きく変化しています。そこで、現在の地域課題等を把握し、町会活動の活性化にかかる施策検討の基礎資料とするため、再度調査を実施すべきではないですか。答え、現状に即した課題等を改めて把握する必要があるため、調査の実施に向け検討していきます。その他の質問事項として、スポーツ施設における熱中症対策についてがありました。台東区議会自由民主党石原京子議員の質問でした。続いて、台東結びの会、維新賛成無所属、吉岡誠二議員の質問です。外国人住民の増加に伴う共生社会の課題について。問い、外国人住民の増加に伴い、文化の違いによる日本人住民の不安等が増大しないよう、丁寧な対策を講じることが重要です。8年度に策定する多文化共生推進プランには、住民の不安等を汲み取り、反映させるべきではないですか。答え、日本人、外国人、双方へアンケートを行い、分析を進めるほか、策定委員会では、区民と共にプランを策定していきます。太陽フレアに対する区の対応について、問い、太陽フレアによる通信障害で、区民に混乱が生じる恐れがあります。国等と連携し、対策を行うべきではないですか。答え、国の動向を注視し、発信される内容の把握に努め、状況に応じた対応を検討していきます。台東結びの会、維新賛成無所属、吉岡誠二議員の質問でした。一般質問の概要でした。